日曜日の午後、エルサレムからエマオという田舎町に向かう2人がいました。エルサレムからエマオまでは歩いて3時間かかります。春とはいえ日差しは強く、旅する人は皆男も女もショールで顔を覆っていました。気温はそう70度ぐらいでしょうね。急いで歩くと汗ばみます。その2人のうちの1人、クレオパが言いました。ルーカス、がっかりだったな。クレオパ、何のことだい？イエスのことに決まってるじゃないか。僕たちはイエスこそユダヤの王になり、ローマから独立を勝ち取ってくれると期待していたのに。そうだね。だからイエスがエルサレムに来られると聞いて、僕たちもエルサレムに駆けつけたんだったね。イエスがロバの子に乗ってエルサレムに入られる、その時僕たちも白の歯をかざして、ホサナホサナ、そう叫んだ。あの時は本当に興奮したよ。先週の日曜日のことだった。もう1週間早いな、経ってしまったんだな。ところが金曜日にイエスは祭司長長老たちに捕まえられた。クレオパ、僕たち二人は夜中に起きて大祭司の官邸まで行ったよね。イエスは最高議会で裁判にかけられていた。裁判だって？ルーカス、あんなのは裁判じゃないよ。大体真夜中に議会を開くなんて違法もいいとこじゃないか。有力な議員のヨセフやニコデモは召集されなかったって言うじゃないか。あの二人はイエスに心を寄せ、ずっと弁護していたからね。そうだよ。都合の悪い議員はのけ者にしておいて裁判を開いた。偽証する奴までいて、僕はもう腹が立ってしょうがなかった。それからイエスはローマ総督のところに。それもおかしいんだよ。ローマはユダヤの敵だぞ。イエスほど力ある預言者は今までいなかった。イエスはモーセにもダビデにもエリアにも勝ってる。イエスはイスラエルの希望だった。なのに祭司長はイエスを敵の手に渡したんだ。いや、祭司長だけじゃない。総督の官邸に来たみんなだってイエス様を異邦人に売り渡したんだ。日曜日にホサナホサナって叫んだあの連中が、今度は十字架につけろって叫んだじゃないか。僕はノー、そう叫んだんだけど、多勢に無勢、そんな声が届くはずもなかった。クレオパ、僕も君も十字架を背負って処刑場に行くイエス様について行ったね。僕の目には苦しみ、死んでいかれたイエスのあの姿が焼き付いているよ。イエスが十字架から叫ばれた言葉もまだ耳の中にこだましている。本当に残念だったね、ルーカス。でももういいんだ、すべてが終わったんだ。エマオに帰ったらまた元の生活に戻るだけだ。神はメシアを約束されたが、イエスがそのお方でなかったというだけなんだ。僕らが生きている間に神の国が来ると思ってたけど、そうじゃなかった。遠い将来、僕らの子孫の、そのまた子孫の時にはきっと神の国が来るだろう。ルーカス、言っておくが、僕はイエスに失望したんじゃない。 メシアだったかもしれないイエスを僕たちは殺してしまった。神が何度メシアを使わしてもメシアを殺してしまうような、そんな人間の不信仰に僕は失望したんだ。そんな二人に見知らぬ人が近づいてきていました。お二人は何かエルサレムで起こったことを話しておられるようですが、それはどんなことですか？あなたも杉越の祭りを祝うためにエルサレムにいたんでしょう？イエスが十字架にかかって死なれたというのに、あんな大事件を知らないんですか？クレオパ、見知らぬ人にそんな言い方は失礼だよ。ルーカスはそう言って今までのことを説明しました。そしてこう付け加えました。ところがですよ、今朝早く女たちが墓に行くと、そこにはイエスの亡骸がなかったというんです。男の弟子たちも墓に行ってみたんですが、墓は空っぽだったそうです。なんだか不思議なことが次々起こって、私たちには訳のわからないことばかりでした。すると見知らぬ人が言いました。私たちには聖書が与えられているではありませんか？どうして聖書に聞かないのですか？聖書によればメシアは必ず苦しみを受ける、しかしその後栄光に入る、そんなことがモーセの律法の中にも、預言者イザヤの書の中にも、それからあのダビデの詩編の中にも、ほらあちらこちらにちゃんと書かれていたじゃありませんか。クレオパとルーカスの二人はこの人の話を聞いているうちに、救い主について今までわからなかったことがだんだんと分かってきました。失望しきっていたクレオパの心の中に、聖書によって希望の灯火が灯りました。しかし、もうエマオの町に着いてしまいました。それでクレオパが見知らぬ人に言いました。僕は長い間有名なラビから聖書を学んできた。だけど、あなたのように聖書を教えてくれた人はなかった。あ、いや、一人だけいた。イエスもあなたと同じように教えていました。まだこれから先の町に行かれるようですけど、もう日も傾きかけています。僕らの家でよかったら、どうぞ泊まって行ってください。もっと聖書を教えてもらいたいんです。では、一緒に夕食をいただくことにしましょうか。私はほらこんなにパンを持っていますから、これを一緒に食べましょう。いや、それはありがたい。これからパンを焼くとなると時間がかかるし、何せ一週間家を空けていたので家には食べ物を残してこなかったんですよ。三人は家に入りました。見知らぬ人はパンを手に取り、それを高く掲げて祝福して祈りました。祈りが終わって、その人は顔の覆いを取り、パンをクレオパとルーカスに渡しました。二人はその顔を見て驚きました。それはなんとイエス様だったのです。その瞬間、イエス様の姿はふっと二人の前から消えました。けれども、イエス様から渡されたパンはその手にありました。イエス様から聞いた言葉は心の中に刻まれていました。クレオパはそのパンを掴んで立ち上がりました。ルーカス、エルサレムに戻るぞ。イエス様はあの苦しみの後復活して栄光にお入りになったんだ。そして僕たちに現れてくださった。 僕たちはイエス様にお会いした。もうがっかりなんかしていられない。失望なんかしていられない。イエス様は復活された。このことを弟子たちに知らせるんだ。クレオパはもう薄暗くなっている道をエルサレムに向かって走り出していました。その後、ルーカスが追いかけます。夕方のひんやりした風が二人の方を通り過ぎていきます。しかし、二人の心は燃えていました。イエス様から聞いた言葉が心に燃えていました。その心には、御言葉と復活による希望が満ちていました。皆さん、イエス様の生涯は十字架で終わったのではありません。その後に復活が続いています。イエス様は復活され、永遠に生きておられます。イエス様のご生涯で、十字架の後に復活があったように、イエス様を信じる私たちの生涯も、十字架の後に必ず復活が続くのです。信仰を持つ者も、様々なことでがっかりすることがあります。世の中は私たちが期待する通りにはいかないものです。アメリカに来ている私たちの場合、アメリカに行けばもっといいことがあるに違いない。そう期待してやってきたかもしれません。ところが日常の小さな事柄、学校のこと、家庭のこと、職場のこと、まあ期待外れ、がっかりする、ひどく失望したりする、そんなことがきっとあったことでしょう。時にはどうにも修復できない、一筋の希望も見えない、そんな事柄に直面することがあったかもしれません。いつも期待が裏切られる、失望が重なる、そうしますと、そこから深い失望になっていきますね。で、そういったことが何度も何度も重なりますと、それが大きくなり、失望が絶望に変わるときがあるのです。皆さん、人は希望をなくしてしまうと、決してそこから先には進めません。そのために、自ら命を絶ってしまう人もあるほどです。今日アメリカでも日本でもそして世界中で希望をなくしている人がどんどん増えています。体は生きていてもその心が死んでいる人がなんと多いことでしょうか。しかし皆さん、信じる者には絶望はないのです。どんなに苦しいところを通ることがあったとしても、イエス様の復復活によって私たちには希望が与えられているのです。聖書は言います。私たちは神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。失望に終わらない希望、それはどこから来るのでしょうか。私たちの内側からではありません。イエス様の復活によって与えられます。人は自分の力で絶望から立ち上がって希望をつかむということができないのです。希望の光はいつでも自分を超えたところから神様からやってまいります。イエス・キリストの復活が事実であるように、復活されたキリストを信じる者から希望が奪われない、これも事実です。このイースターにこの幸いな事実を感謝したいと思います。キリストがくださる希望を受け取り、その希望に導かれて 人生を歩み続けてまいりましょう。祈ります。父なる神様、私たちはイエス・キリストの復活を祝うためにこの礼拝に集まってきました。いいえ、単にイエスの復活を祝うためだけではありません。イエス様の復活によっていつまでもなくならない信仰と希望と愛とを与えられた私たち自身の幸いをも喜ぶために集まってきました。イエス・キリストが今も生きて私たちを永遠の命で生かしてくださることを心から感謝します。今日のイースターをはじめとして日曜日ごとに復活の主イエス様を礼拝し、私たちの信仰と希望と愛とが絶えず蘇って豊かなものになっていきますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。